新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の8日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットコインが400万円台、海外取引所4万ドル台突破。アメリカ次世代金融サービス企業ソーシャルファイナンスが企業評価額86億5000万ドルでニューヨーク証券取引所へ上場することを発表。韓国ゲーム企業ネクソンが暗号資産取引所ビッサムを約4億6000万ドルで買収準備中か。ブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズとアニメ大人の防具屋さんがコラボ開始。 IBM とタイ再保険会社がブロックチェーンを活用したインシュアネットワーク提供開始。一つ目のニュースはビットコインが400万円台、海外取引所4万ドル台突破というニュースです。ビットコイン価格が日本時間1月7日深夜から8日未明にかけ国内暗号資産取引所にて400万円を突破。なお海外取引所においても4万ドルを更新しました。ビットコインの価格は昨年12月に2万ドルの大台を突破し、国内取引所ビットフライヤーにおいても2017年12月8日に記録した日本円建ての過去最高値231万2100円を12月17日に更新しました。その後ビットコインは年初1月3日に350万円の値をつけた後、4日には価格が急落しました。今回400万円の値がついたのは急落より3日程度の出来事です。なお昨年12月初旬にはビットコインの価格は200万円を切っていたため、その価格は1ヶ月で2倍になったことになります。一方でアルトコインの価格も上昇傾向にあります。昨年末に発生したリップル社訴訟問題から大幅に値を下げていた XRP についても6日から8日未明にかけ 40% 以上の上昇を見せています。また一連の価格上昇を受け、暗号資産市場の時価総額が1兆ドル、日本円にして約103兆円を超えたことがコイン月光のデータにより明らかになっています。なお、日本時間で1月8日11時頃には、国内取引所のビットコイン価格は370万円後半まで値段を下げましたが、その後12時過ぎには400万円台近くまで戻しています。連日の最高値更新の報道を受けて、新規投資家の参入なども期待できます。8日11時過ぎに国内取引所コインチェックは公式ツイッターで、現在コインチェックでは新規のお申し込みが急増しており、本人確認完了まで通常よりもお時間をいただいていますとツイートしています。今後の値動きに注目です。補足をします。ビットコインの価格高騰には新型コロナウイルス感染症の影響を受けたインフレヘッジやスクエアやマイクロストラテジーなどのアメリカ上場企業がビットコインへ大量に投資、ペイパルが全米でビットコインなど4銘柄の暗号資産売買サービスを開始したことなどが要因になったと考えられています。新しい経済編集部では企業によるビットコイン投資について特集記事を公開しています。記事にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。
続いてのニュースいきます。アメリカレンディング企業ソーシャルファイナンスソーファイがソーシャルキャピタルのヘドソフィアとの合併を通じてニューヨーク証券取引所で株式公開 IPO することを1月7日に発表したというニュースです。合併時の企業評価額は86億5000万ドル、日本円にすると約8980億円になるとのことです。ソーシャルキャピタルヘッドソフィアは SPAC 特別目的買収会社であり、未公開企業との合併を目的とした事業実態のないペーパーカンパニーです。ソーファイは2020年9月より仮想通貨取引サービスの提供を開始しております。扱っている通貨はビットコイン、イーサリアム、ライトコインの3種類です。取引の流動性を支援しているのはコインベースであることも明らかになっております。ソーファイの最高経営責任者であるアンソニー・ノト氏は次のようにコメントをしています。ソーファイは人々が経済的自立を達成して野望を実現できるように支援することを使命としています。私たちのエコシステムは商品、報酬、簡易特典のすべてが連携して簡易が正しくお金を手に入れることができるように支援しています。デジタルファーストの金融サービスの提供が世俗的に加速している中、ソーファイは一つのアプリですべての包括的なソリューションを提供する唯一の企業です。今回の新たな投資とソーシャルキャピタルヘドソフィアとのパートナーシップは当社の戦略への自信と事業の勢い、そして当社の前途にある大きな成長機会を示しています。 今後数年間でより多くの人々が正しいお金の使い方をできるように支援できることを楽しみにしています。続いてソーシャルキャピタルヘドソフィアの創設者兼 CEO であるチャマス・パリハピティア氏のコメントです。ソーファイの革新的なメンバーファーストのプラットフォームは何百万人ものアメリカ人にとって金融サービスを簡素化し、ローンの申し込み、資金運用、保険の加入、借金の借り換えなど以前は難解で不必要に複雑だった多くの作業を簡素化しました。さらに既存のソファイメンバーによるクロスバーイングの加速は福利成長、収益の多様化、高収益性の好循環を生み出しました。私たちはアンソニーと彼のチームがより多くのメンバーが経済的自立を達成するための手助けをすることを楽しみにしています。補足をします。ソファイは2020年10月に OCC から銀行業運営の免許の予備的な条件付き承認を受けています。もしソファイが銀行業を営むための最終的な規制当局の承認を得られれば、ソファイの成長をさらに支えるための資金コストが低くなると考えられます。またソファイのリリースによれば、ソファイは2020年第3四半期に2億ドル、約220億円を超える純利益を計上し、2021年には前年比約 60% の成長が予測されます。続いてのニュースいきます。韓国のゲーム大手、ネクソンが、同国最大の暗号資産取引所であるビッサムを約4億6000万ドル、約477億円で買収する準備を進めていると、1月7日に韓国紙マキョンが報じたというニュースです。韓国紙マキョンによれば、ネクソンは1月初旬にビッサムとの間で 65% の株式を取得するための覚書に署名したとのことです。そしてネクソンはビッサムの大株主であるビデントと共同で株式取得に向けて動いているようです。この取引が成立すれば、ネクソンは3つの暗号資産取引所の所有者となります。ネクソンはこれまでにビットスタンプ、コービットを買収しております。2018年にビッサムは BK グローバルコンソーシアムへの売却を検討していましたが、BK 社のキム・ビョングン会長が買収額3億4500万ドル、約358億円の全額を支払うことができなかったため、その取引は成立しなかったようです。
続いてのニュースいきます。ダブルジャンプ東京株式会社の運営する支援プログラム MCH プラスが大人の防具屋さん2制作委員会とともに漫画アプリガンマで連載中の大人気漫画大人の防具屋さんの第2期アニメ化を記念したコラボを実施することを12月8日に発表しました。今回のこのコラボではダブルジャンプ東京の運営するブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズマイクリ内にてオリジナルコラボアートの配布やコラボクエストの実施、また大人の防具屋さんのキャラクター NFT カードを発行するということです。第1弾のコラボは1月8日から3月31日の期間にて専用招待コードを入力してマイクリを始めたユーザーにオリジナルアート魔王をプレゼント、またマイクリ公式ツイッターアカウントから展開される該当ツイートをリツイートすることで大人の防具屋さんにも声優で参加しているコスプレイヤーえなこさんのサイン色紙を抽選で1名にプレゼントするということです。また第2弾コラボとして2月下旬よりコラボ記念のキャラクター NFT カードを販売するということです。なお大人の防具屋さんのアニメ放映後には大人の防具屋さん 2× マイクリの CM が配信決定しているということです。キャンペーンの詳細については記事にリンクを貼っておきますので詳しくご確認いただきたい方はぜひご確認ください。続いてのニュースいきます。 IBM とタイ再保険会社がブロックチェーン技術を利用したスマートコントラクトソリューションインシュアネットワークを提供開始したことを1月6日に発表しました。このインシュアネットワークは IBM クラウド上にて IBM のブロックチェーン技術を利用し開発されたということです。再保険とは保険会社が加入する保険のことで、保険契約のリスクを分散するために国内国外の再保険引受会社と結ぶ保険契約のことです。この再保険の契約時にはペーパーワークなどの手作業が必要で、保険契約の変更があるたびに再保険のブローカーや保険会社などそれぞれのシステムを調整し再保険契約のデータを突合しなければならないといいます。ブロックチェーン技術を利用したこのインシュアネットワークによって再保険の関係者はデータの共有が容易になり手作業を大幅に減らせるということです。また保険業界は新型コロナウイルス感染症による事業の制限により保険会社の効率性向上やビジネスを行うにあたっての障壁を取り除く必要性が高まっているということです。タイ再保険はインシュアネットワークを利用することで年間1万件以上の再保険契約を保険会社との間で処理することができ、保険会社がビジネスを成長させるのを容易にするということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。新しい経済の公式ツイッターでは記事など追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッターの方をフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。